冬アニメの感想の回ということで、
はい、
はい、まあもうあれですか、3ヶ月経ちましたか、
うん、
ねえ早いね、やっぱりね、月日がね、
はい、本当に
13はあっという間だもんな。
いや本当にね、うん、年取るにつれて、
はい、
この3ヶ月っていう時間の短さがどんどん短くなって
る気が
しますよね、
本当にね。まあ、気がつけばこの番組も結構長いことやってるからね。
何年ぐらいからやってるんでしょうね。
多分2008、いや9年ぐらいからやってるんじゃないですか。
うん、まあでもそうか、そんなもんか。
もうそろそろ10周年。
すごいですね。
どんだけの時間に生みてきたんだ。たまに君いまだにアニオタじゃないみたいな顔するときあるけど。あのそろそろ割と中堅のところまで来てるんじゃないですかね。
来ました？まだちょっとにわかかなと思って。
言うてもあの時点で僕まだアニメ歴10年とかだったから。あそういう意味では。
なるほどね。
もうだいぶ来てますよ。あの少なくともあの時の僕並みの可愛らしい話。
あの時君がどんな顔しているか思ってないけど
覚えてないけど。まあお互いね。だいぶ おじさんになりましたから、
うん、
まあ、おじさんアニメファンとしては、頑張って見ていきたいなと思うわけなんですが、
そうですね、
はい、じゃあね、冬アニメ振り返っていきましょう。
はい、
いきなり言っちゃっていいですか。
どうぞ。
からかい上手の高木さん
を
見ました。
見てないです。
見てないですか。
あのまあ一応ね、漫画で、
はいはい、
読んじゃって
例ですね。もう俺が散々やったからその女どうしてもいいみたいな。そういうやつね。
そういうやつ、そういうやつ。
いやみんな見た人みんな思うと思うんですよ。漫画もそうだと思うけど、なぜ俺人生に高木さんがいないの
か。ほんとね、高木さんね、西方好きすぎだからね。
好きすぎるね、
ほんとに。
だって西方可愛すぎるね。
あ、そっちも
西方可愛くないですか。なんかもうめっちゃ考えてるじゃないですか、高木さんのことばっかり。
ほ
んと
に。まあそれすらも高木さんの作戦っていう。
まあね、しょうがない、高木さん西方のとこ好きなんだ。
ほんと大好きだね。
あんな人生送ってたら人生ダメなんすかな、
もっと。もっとダメ
なんだって。なんか勘違いしてたと思う。
ああね、なるほど。
だってもう言ってしまえば中学生とかでしょ、
うん、
もう一番最初に引いたくだであれ引いちゃったわけでしょ。
そうね、
ほぼ、
うん、
もう終わりじゃん。勘違い人生の始まりじゃん。
まあでもあの後ね、実際にその高木さんと西方がどれぐらいから付き合ったのかとかもその辺は分かんないですから ね、あの関係がどれだけ続くのかっていう。
まあいや永遠でしょ。あれから進展とかないでしょ。
いやもうだっていつかは、
うん、
セックスって来るわけでしょ、あの二人に。
いやもう漫画の世界線はそこで終わりなんですよ。あの世界線は。
ああそうなの、
うん、あの世界線はそこで終わりでいいじゃないですか。あれがリアルと地続きであるという勘違いが良くないと。
あ本当。まああの二人もね、うん、結婚した後の話みたいな漫画になってますからね。
あでもいいじゃないそんなのさ。
いい青春だ
な。いい青春だ。あそこまで行くともう俺もさすがに西方にね、ずうずうしくログインできないんですよ。
ああ、なるほどね。あれは西方でしかないからね、
確かに。だから、俺の嫁みたいなことも全然思わないですね、高木さんのことを、ね。
うん、
はい。恋は雨上がりのように。
お、
見ました？
見てないです。
見てないね。僕もすぐ辞めちゃったけどね。
あ、そうなんですか。
あれ、オタクの妄想じゃないですか。
いや、そんなこと言ったらもうアニメ見れない
でしょ。確かに間違いないんだけど、ちょっと妄想の度が過ぎるなと思って。
いや、うん、そういうのは、ね、確かにある。
あ
そんな
等身大の西方ならまだしもさ、
うん、
等身大のおじさんがですよ、ファミレス店長がですよ、
うん、
ちょっと都合良すぎないですか。
本当にね、それは確かにないね。
それからじゃあまず一つ目の地雷いきますか。
はい、
刻々、
うん、
見ました。
刻々か、
刻々だね、
うん、
見ました。
見ましたでしょ、もちろん。もちろん、もちろん。
いや、まずは安心して土俵に立ってはやられて、うん、どうでした。
いや、面白かったですけどね、
うん、僕ね、なんかこれはこれであれだなっていう感じだったですよ。
うん、いや、面白かったし、うん、あれって漫画続いてるんですかね、まだ。
どうなんだろうね。
なんかかなり切りよく終わったじゃないですか、
うん、
まあ、
かなり無理やり感高かったよね。
だから漫画とどうなってるのかなと思って。
確かに、
あれだって、あれ以上漫画続かなくないっていう。
終わるだよね、うん、あれね。なんか、うん、なんつうんですかね、全体的に僕が思うに広告若干薄いんですよね。
ほう。
なんか新興宗教観とかさ、
うん、
出てくるけど、そこまで深い教団の闇ないじゃないですか。
ないない。
で、あの意地の説明もよく分かんないじゃないですか。
うん、いや、もう合ってないようなもんじゃない
ですか。あと偶然が過ぎるじゃないですか、いろいろと。木の上に隠しておいた石を見つけるとか、
うん、
あの世界に一人になって偶然六本木歩いてたら、なんかあの世界の創始者みたいな人とぶつかってみたいな。
あそこは確かにすごかったな。
かなりのご都合主義感、
まあ、最後はね、もうなんかああいう風にまとめるしかなかったのかなっていう感じはしますけどね。
そうそうそう、決してね、これはね、ある意味悪い意味なんだけど、まあ、それでも納得できたというあの作品の強さみたいなのがあって、
うんうん、
まあ、なんかどっかで聞いたような話の継ぎはぎにしては上手だったなっていう、
うん、
新興宗教がやりまくるとか、もう古典の教祖がやりまくるとか、もう古典中の古典じゃないですか。
確かにね。まあだからありきたりな話、
うん、
みたいなものを まとめた割には、
そうそうそうそう、意外となんか毎回ハラハラして見てたというかね、
うんうん、
まあまあ良かったような気がします。
うん、
あね、あのニートのお兄ちゃんどうなったんだろうとかね。
まあ一応生きて帰った。
うん、
帰ってたよね、
うん、最初の頃就活悩んでたみたいな設定どうなったんだろうみたいな。まあ全部どうでもよくなるだろうけど、あれだけの体験してるやんね。まあ本当になんか何だったんだろうなって思って、面白かったけど、見た後あれ何だったんだろうなって思うと矛盾というか、よく分かんないものが多すぎて、
まあね、だからもしかしたら漫画を読めば、うん、保管できることとかもあるのかもしれないですけどね。
まあ、そこまでは知りたくもないって気もするしね、
うん、
なんかあの子供がなんであんなに上手に使えるのかとかよくわかんない、
うん、能力
能力能力の一言
だとしか言えない
天才。まあまあまあまあね、見ました、だがしかし
2、うん、
2ですかね、
うんうん、
見ました。
見てないです。
あれ、これ僕見るって言ってたよね。
見てましたっけ。
ちょっと
あれおかしいな。
見てない。
見てないです。
なんだよ、
見てないですね。
本当ですか。面白かったけどね。
まあまあ、まあ、面白いのは分かるんですけどね、うん、
新キャラも出てきて、
あのメガネかけたら、
そうそうそう、まあ、ちょっとオープニングとかの蛍さんのおっぱいっぷりが若干気に食わないんですけど、
蛍、う
ん、さんの魅力はおっぱいだけにあらずですよ。
あ、そうなんですか。
なんだけど、その残念美人っていうところを置いて、とりあえずオープニングで揺らしまくるっていう、その魂胆が僕はね、好きになれないです。
ほう。
なんか、でも女性をおっぱいとしてしか見てない感じが。僕はもうフェミニストですから。どの口が言うんだって感じでしょ、
ね。いや、本当に、女はおっぱいだって。
確かに。
でもだからしかし見てないな。
見てないの。なんであんなに揺らしてんのみたいな。
1話は見たかもしれないです。だがしかしと、あれ、宅飲み？
宅飲みでしたね。
がセットかなって
思ってたよね。15分ずつだね。
でももう今期俺に必要はないかなと思って。
そうかもしれない。まあ俺は見たけど、宅飲みは見てないですからね。
あ、最初のだがしかし。
だけ見て終わり。
うん。
だってエンディングやるじゃん。だがしかし。
ああ。
だからもうそこで。
あそこで終わり。
うん、ダーリン・イン・ザ・フランキス、
うん、
見ました。
見てますよ。
見てる。
見てる。
ああ、ルールールー、いいじゃないですか。
あれ、ツークールですし、
ね、そうだね、
うん、まあ、ジョニーさんも
見てますよ。
あ、見てる。
ルー、
うん、
だから俺勘違いしてて、これ地雷だったんじゃねえかなと思って、
ああ、
我慢して見てる、
うん、
4話ぐらいで何回切ろうかと思って切りてえと思ったんだけど、ずっと見ちゃったね。
うん、
で前回の聞き直して、あ、これジェラじゃねえじゃんって
気づいちゃった。
気づいて、でもなんとなくまだ見続けてる現在。
なるほど。
今ここですね。
意外と自分好きですけどね。
あ、そう、
うん、あの、いや今時点でめっちゃ面白いかって言われたら、別にそんなめっちゃ面白くはないですけど、
そうだよね、
ツークールだから、このあとね、このあとなんかありそうな気はしている。
そうね、
なんかあの、いや多分ジョニーさんも思ってると思うんですよ、
うんうん、
これいろんなアニメのなんか寄せ集めみたいなね。
いや完全に今のパクリでしょ。
いや本当にね、うん、そういう要素あるじゃないですか。
あるあるある。
なんかこう既視感の塊
みたいな。塊ですよ。あとアクエリオンみたいなさ、
あの、そうそうそうそう、
合体、男女が合体みたいな、であのバックなんすか、あの体のやつ、何なのあれ、全然意味わかんないでしょあれ。女性があの格好を取ることがの必然性が全くわかんないよねあれ。
いや、そうそうそう。いや、そういうね、
うん、
なんかね、自分もね最初そう思ってたんですよ。
はいはいはい。
だけどなんかこうまだ全然あの世界観の説明とかまだされてないんです
よ。全然わかんないね。
それがされるかはもう分かんないですけど、
ね、
なんかツークールでオリジナルでしょ、
うん、
まあ、今はなんかこう一人一人のキャラ、
そうだね、ちょっと焦点当ててる段階だね、
みたいなところからなんかこう、うまいこと、
うん、
なんかこうみんなのバックグラウンドみたいなのが分かった上で、
そうだね、うん、
多分こう何かこう悲劇的なことが起きるでしょうと。
もう不穏な動きしか、匂いしかしないもん。
そうそうそうそう。
ちょくちょくなんかさ、シリアス展開って挟んでくんじゃん。
そう、だからそこの悲劇的な部分で、うん、どこまで爆発するかっていう期待感で見てる、うん、
期待感見てる、
うん、
期待感もあるよ、そりゃ、
うん、
なんか、俺なんか、なんかなと思あの、グレン、キャラデザインっていうかさ、
うん、
あの、ロボットかっこよくないんですよあれ。
かっこよくない、それは確かに。
なんか全然ピンとこなくないあれ。
まあでもロボット、もともとロボット嫌いじゃないですか。
そう、ね、
自分ロボットだからね、なんかね、もうそれは気にならない。逆に
そうか、
ロボットとかもうどうでもいい。
どうでもいい。
エウレカセブンとか、
まあ、
グレン・ラガンでも、
うん、
まあまあ極端しエヴァーでも、
うん、
まあ、ロボットもフォルムとかどうでもいい。
どうでもいいか。
確かにダセーなと思いましたけど。
ダサいよねあれ。
なんで顔あんのっつって。
そう。であれどうなってんのって思わない？結局、うん、あれあいつら今どこにいんのっていう。
確かにね。
なんかそれっぽいコックピットみたいなところが出てくるけど。
うん、
何なのっていう。で、あれ女が這いつくばらないと動かないの。
え、動かない。
なんか一回服が溶けるオイル系展開みたいなのがあったと思うんですけど。
ありましたね。
ああいうことばっかりやっててくれても全然いいの。
まああれはね、ちょっと視聴者がそろそろ飽きてきたから。
いや完全に飽きてきたんですよ僕は。
いやでもね、分かんない。こっからね、
うん、
なんかあるような気もして見てます。
ちょっと今から僕はもう撮るだけにします。
あ、撮りためと
撮りため抜いて、松尾さんが後でやっぱ大化けしたよってなったら
見る。
あ、
まあ、全然いいと思います。自分はね、とりあえずね見るから、
まだ大丈夫だもんね、
うん、
まあ僕が新作アニメで見たのはこれ今プラスあと2つですね。あと何かありますか、松尾さん。あと地雷ぐらいですかね。
ってことは、うん、バイオレットと
空よりもいいはちょっと今ちょっと
撮
って
あり
ますけど、他何かありますか。
いや結構見ましたよ今回も。なんだかんだ、
あ、すごいね、
8.5 本ぐらい。
いいじゃないですか、
うん、うん、
はい。
しかもね、今期はね、
うん、
個人的満足度かなり高い。
かなり高い、
かなり高い。
おー、いいですね。
地雷を外して言うと、
はい、
ね、まずね、サイキックスオンサイナー、
はいはい、
見ました。
2クール目、
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 もう
3クール目、
ちょっと分かんない、正確には分かんないけど。
面白いですか。
お、めっちゃ面白いですよ。
あ、そうな
ん。あのね、いや漫画も読んでるんですけど、アニメも、
うん、
のね、テンポめっちゃいいですよ。 あんなにテンポのいいアニメなかなかないってい
う。そんなに、
あのね、普通の速度で見ても 1.5 倍ぐらいの速度でみんな喋ってます。
あ、
ぐらい テンポが速いですめっちゃ。
じゃあ面白いんだ。
面白いです面白いです。
まあ15分あっという間に。
まあ30分。
30分。
うん、あっという間でしたよ。なんかね、あの漫画読んでても、まあ、もちろんアニメで見ててもやっぱ当たり外れはあるんですよね話ごとに。だけど全然飽きさせない。いや結構ギャグアニメとしては相当、
そうなん、
相当いいと思います。
なるほどね。
だからまあ別になんだろ う, こう前のやつ見てなくても見れるからまたあったら見てもいいかも
しれない。もう終わっちゃってる3期は終わり、
多分ですけど、
うん、ね。
あとは、博多豚骨ラーメンズ、
うん、はいはいはいはい、どうでした？
これもまだ最終話は見てないかな、うん、
はい、
ツークールかどうかもちょっと分かんないですけど、一話も見てない。なんかまあテイスト的にはデュラララみたいな
感じするね、
雰囲気で、うんうんうん、まあ殺し屋が、
うん、
まあいろいろな人間、結構人間が多くて、
うん、
絡み合ってどうなるみたいな
ね
話なんですけど、まあすごい見た方がいいっすよみたいなほどではなかったですけど、
はい、うんうんうん、
まあ面白かったかな。まあまあまあ中ぐらい、
中
の下から中の中ぐらい、まあまあ見ても害にはならない、
害にはならない
ね。あとはポップデピピック、
ああ見たんだ。
あ、見ました、一応全部。
へえ、
見ました、な、一応
見てないです。
あ、見てないです
か。もう花からこんなの見る価値ねえだろうと思ってた。
あの、そう、見る価値があるかって言われると別にないと思うんですけど、
うん、
まあまあ10あれってなんか最初の15分と後の15分って同じ話で声優だけ変えて同じの流すんですよ。
そうなの？
そういう構成なんですかね、
うんうん、
なんかね、まあ、仮に1、2っていう前半後半って分けとすると、1の方はなんかこう女の声優で、2の方は男の声優みたいな感じで、こうそういう声優を変えて同じの流すんですけど、で自分は最初の前半しか見なくて
欲望丸出しじゃないですか。
いやだから、ね、同じ、さすがに同じ本はね、苦い見れないよね。
なるほどね。
まあだけどなんかこういろんな意味でまあチャレンジしてるんだろうなと思って、うん、まあ、見た価値があるかって言われるとないかもしれない。
まあね、うん、
まあただ結構巷でも、
うん、いう話題でしたね。
そう、話題になってたし、まあ見て、あ、こんなアニメもあったんだなみたいな。あとはラーメン大好き小泉さん見ましたね。全部。
どうでした、ラーメン食べたくなった？
あのね、見てて思ったんですけどね、
はい、
やっぱり自分ラーメンが好きなんだなと思って、
うん、
なんか割と本当なんかこうラーメンの小ネタみたいな、
うん、はいはい、
で実際の店なんですよね、
うん、
紹介してるのが。だからなんか割と、あ、この店知ってるとかっていう観点でも楽しめるし、
うんうん、
あ、こういうラーメン食ってみたいなみたいなのも、
うんうん、
結構情報として見れたんで、
ね、
結構楽しかったですけどね。
情報番、ラーメン情報番組として、
うん、としても結構面白かった。なんかその女の子がキャイキャイやってる、なんかその人間関係とかもうクソどうでもよかったんですけど、
はい、
単純にラーメンっていう視点が面白かった。
なるほどね。一応そのクソどうでもいい小泉さん周りの話はあるんだ。
あ、一応あるある。
あ、
結構、まあ、それなりにある。
あ、
それ
クソどうでもいいな。
そうでもいい、どうでもいい。
早くチャーシュー出す
と。そうそうそう。
なるほどね。
あとはこれまだね半分ぐらい、まあ、この後見るかもちょっと怪しいですけど、あのゆるキャン。
ゆるキャンなんか流行ってるね。
そう、なんかね、いや、そう、自分もどっちかっていうと、
うん、
あのめっちゃ流行ってるから、
うん、
とりあえず見てみんべと思って、
うん、
見てみたんですけど、
はい、要はキャンプをするんでしょ。
あ、そうそうそうそう。
ゆるく
ゆるく、まあ一人でキャンプしたり、
うん、
みんなでキャンプしたりみたいな、はい、でもな、特になんかなんで騒がれてるのかわからなかったです。結局
みんな寂しいんでしょなんか、うん、
なんか日常ほのぼの系がなかったのかな。
ああ、まあそうかもしれない。その枠だったのかな。
うん、でもなんかそんなに、うん、そんなにでした、騒がれてるほど、
はいはいはい。あとは、
まあ、そんなとこ、その時代を外せば。
なるほどね、
うん、
じゃあいよいよ ジュラ作品に行きたいと思います。
はい、
まずじゃあバイオレットちゃんから行きますかね。
行きましょうか。まだもう最終話、
ね、まあね、まだ見てないですけど、まあまあ12話ぐらいまでで、13話かな、12話ぐらいまでで一応一言言う、申し上げるならば、うん、めっちゃ泣いた。
本当にね、久しぶりに泣いたよこんなにっていう。
すごい泣いちゃったね。
なんかね、うまいよね。
うまいね。
なんかね、仮に展開が読めちゃったとしても、来るもん。
グッときた俺。
ちゃんと来るもん。
松尾さんどの話が好きですか。
どれかな。
俺圧倒的に多く泣いてあるのが、あのラブレターのやつ、王室同士の。
おお、あれ。
あれ。
あ、そう。
うん。
へ
え。俺ちょっと、
いや、もうもちろん僕もあれ泣きましたけど。
なんかいいなラブレターって。で、あとね、その僕が泣いたけど、泣いたけど好きじゃない話っていうのがあるんですよ。あの後半のあのなんだ、田舎の幼馴染に。と両親に手紙を送るやつ、わかる、あの投資、雪の中で投資しちゃうやつ、主人公の依頼人がバイオレットが空から降りてくるやつ。
ああ、戦争
の
じゃないけど、なんかその追われてて、ありましたね、
危険地域に行ってそれで手紙書いてくれっつって、
ありました、ありました。
バイオレットが空から降りてくるっていうとんでも展開
ありましたね。
あったじゃないですか。俺あれ卑怯だと思うんですよ、めっちゃ泣いたけど。
え、どの辺が？
え、やっぱさ、悲しいに決まってるじゃん。
いやいやいや、そういう話じゃん。だって、
いや、そうなんだけど、なんかあの死ぬ気やのラブレターなんてさ、もう大川なんていうのか、ダメですよ。あれ、ああいうことやっちゃ。
あ、本当？
あれは卑怯です。
結構良かったけど、まああれはあれで。
良すぎるよ。あれ良すぎて、あの卑怯です。泣くしかないじゃないですか。幼馴染と両親に死に間際に言って手紙を書くんだよ。
いやね、いやだってそういう話でしょ。
そう、そういう話なんだけど、それはちょっとさ、平和ボケした僕にはしょうがないです。もう泣くしかないじゃん、あんなの。
いや、だと思いますよ。
え、もうなんかなんつうんですか、無理やり射精させられたみたいな。
最高じゃん。
最高。本当はなんていうの、目から出てるのは、なんつうんですか、本当生理的な水でしかないんですよ。もうなんか、もうただ溢れた、ただとめどなく溢れてる水がっていうだけの、そんなにしごかれたら出ちゃうよっていう話ですよ。
いや、だけどなんかその、なんかちょっと思っ、あの時思って、その自分が泣いたポイントは、あのバイオレットがこう戻ってから泣くじゃないですか。
泣くね。
あの自分の会社
ね。そうね。
あそこでちょっとね、来ちゃったんですよね、自分は。あの手紙自身が、まあ感動的であることはそうだったんですけど、なんかその後に。バイオレットが結構ボロボロ泣いてた
じゃん。泣いてたね。
いや、バイオレットも変わったなと思って。そうだね。
バイオレット、あの最初の初回ぐらいの時、ぬいぐるみが床に落ちてたの気づきました。もう一度見てください。バイオレットペーパーがで、最初の方部屋とか全然ダメなんですよ。全然片付いてないっていうか、どうでもよくなってて。だけど3話ぐらいから、あのぬいぐるみがちゃんと片付けられてるんですよ。なんとなくこう人間らしくなってきた感じみたいなのが結構部屋の小物とかに縮められてて面白いです。
細かい、
もう一度見ると面白いですね。
まあ、多分もう一回は見るだろうな。
もう一回見ちゃうね。来シーズン見ちゃうね俺。
自分がね、一番泣いたっていう意味ではね、あれかな、お母さんと子供のやつかな。
あの毎月の毎年の誕生日に。
あ、そうそうそうそう、
あれね。
あれ、その割と自分その時に、なんか先がどうのとかっていうのはあんま考えないで見てたし、なんかこうこういうことだろみたいなね、こと考えずに見てたんですよ。で、単純になんかこうお母さんがこうバイオレットと 手紙をずっと書いてたじゃないですか。そうだね。だからなんかあの子供がをなんかこう自分が死ぬ後にちゃんとこう養ってくれる人とかを、
そうね、
探していろんなところに出してるのかなみたいなことを思ってたらあれですよ。
あれでしたね。
今話しててもちょっと鳥肌がゾワッとしちゃった
。あれね、あれ俺死ぬって決まったらやるわって思った人多分いると思うんだよね。あれ俺やるわ、あれ採用って思うよね。
あれはすごかったな。なんかそのいや本当なんかちょっと泣いちゃいそうだもん話してる、なんかこう
泣いちゃうわ。
死んでもそばにいるんだよっていうのがね。まあ、ある意味手紙の醍醐味みたいなところも感じますよね。
感じますね、うん、あれはね卑怯な話ですよ。あれも
いや本当に幸せになってほしいなと思いますもん、どこに。
確かにそうだね。いやなんかマヨリティバカのやっぱ卑怯っすよ。死と手紙の親和性強すぎ。
うん、
なんかこう、まあね、うん、なんつうんですか、油とニンニクみたいなもんですよ。あの、ね、強火とニンニクみたいな、もうあの匂い嗅かされたらさもうよだれ出ちゃうじゃん。
出ちゃう
みたいな。
あ、
死と手紙の相性良すぎでしょ。
いやだからあのすごくあの1話1話の、うん、なんか話もよくできてる、
うん、
上に、うん、その中にこうバイオレットがこう、
そうね、
人間的にこう成長していくというか、そう、
人間味を、ね、
取り戻していくみたいな、うん、
確かに
ところがね、もう最高ですよね。
最高ですね。
12話ぐらいの時にもなんかこう、私はもう殺したくないですみたいな。
あったね。
うん、だろうねと思う。立ち合いすぎて。
確かに確かに。いやーそうね。いやーなんかなちょっと卑怯だよ。めっちゃ泣いた。
本当に
ちゃんこ泣きましたね。
本当にこう。なんかこうタマコマーケットって、
うんうん、
なんかある意味こう泣かせに来てるわけではないけど、
うん、
あの感動しまくってたじゃないですか。
しまくってたしまくってた。
これはね泣かせに来てるもんね。だって
泣かせに来てるね。
うん、泣いちゃうでしょ。
ぐしょーって
分かってても嫌だ、泣いちゃうっつって
泣いちゃうよあれは。しょうがないよね、あれね。すごい話だったわ、
うん、あれはもうでも本当になんかそのいいんじゃないのかなと思いますよ。そのある程度の年齢、小学校高学年とか中学生とかに見たら、うん、それなりに感受性を育てるのにはいいんじゃないかなって、うん、いや
ね、将来子供と見たいね。
いや本当に見た方がいいっすよ。
見た方がいいかもしれない。ちょっとあのなんて第一次世界大戦前後感、
うん、
なんかいいよね。まだちょっと中世的な街並みも残っていながらみたいな、
うん、
ああいうのなんかめっちゃ良きでさ。
本当ね。な
んだ階段を降りる時に髪の毛がさ、うん、ふわさふわさって揺れるんだよね。
うん、すごい。
めちゃ細けえなこいつらと思って。クレイジーでしかしょうがない。
本当に
しか言いようがない。
どんだけ書き込んでんだみたいな、ね。
あと誰も触れないけど、あの遠藤綾のおっぱい誰か何とかしてくれって思う。
遠藤綾。
あの第一秘書みたいなやつ一人じゃないですか。
第一秘書。
あのバイオレットちゃんっていう男とよく喧嘩してる女の人じゃないですか。
アリシアね。
アリシアか、
うん、
おっぱい誰も何も言わないけどおっぱいすることになってるでしょ。
いやなってるなってる
なってるよね。誰も何も言わないけどさ。
いやでもね、あもう気になんだよ
本当。
もうねバイオレットバーガーに関してはね、
はい、
性欲が一切、うん、出ない
出ない
出ない。
やっぱ死と性欲の相性悪すぎ
悪すぎる本当に。それはちょっとね、ないよ。
だから逆にだよ。逆に あそこで色気みたいな一番いらない遠いやつじゃん。バイオレットね、そこでもっこり出されると俺もどうしていいかわからないわけですよ。
いや確かにあの兵士みたいな、はい、あの死んだ、
はい、
で幼馴染と両親に手紙書いてたじゃないですか、
はい、
あの幼馴染がやたら巨乳だったでしょ、
うん、大きかった。
なんでって思いました。
そうでしょ。
そこ別に良くない巨乳じゃなくても。
そうそうそうそう、やっぱおっぱいってのは性の塊だからさ、
そう
あの生きる方の性もそうだし、あのエネルギッシュだったらもう持て余しちゃうよね。
いや本当に俺そういう気持ち今いらないと思う。
燃えとかいらねえんだっていう、
そうそうそう、おっぱいの中で気持ちを奪われる自分が恥ずかしい。
そういうとこあるんですよ。ああ本当にね、バイオレット・エヴァーガーデンに巨人がないというと、
いや本当に
ことでした。
いや、いい話だったな。
めっちゃ泣いたね。
あ、
もう一回見たくなってきた、すでに。
いや本当に、いやもう一回見ようって思ってます
もん。もう一回見よう。じゃあ次に、
はい、
あ、一回切りましょうか。
そうです、
じゃあ後編に続きます。はい。